その2段画面で、先ほどの1階と2階じゃないですけれども、これ僕は相当性というふうに言ってる。つまりお金ほど大切なものはないということと、お金ほど意味がないということは、これは矛盾したことじゃなくて、これが愛を補って人間の営みが出てるという、できるということを理解していかないと、あの人間の営みについても間違えるし、政策についても間違える。で、その事実と心っていうのはそういう点で違ってくる。で、その事実と心についてちょっとお話をしたいんですけれども、事実っていうのは今言ってそのままでは人の心に影響を与えないわけ。まあ単純な話ですね、責任恐怖症っていう彼があります。心理学が大人局長の中の責任局長だ、視線局長だったり。そして、じゃあ、責任局長というのはこれは事実で、責任局長というのは事実なんですけれども、じゃあ、我々みんな説明するけど、責任局長かというと、責任局長ではないわけです。そうすると、責任局長という事実、じゃあ、どこが違うわけです。責任局長と我々と、みんな説明するわけです。で、どこが違うかというと、赤面するという事実に対する解釈が違うわけで、我々は自分が赤面したからといってこれはダメな人間だとは思わない。僕も人前で顔赤くなりますけれども、顔赤くなった時はこれはダメな人間だとは思わない。ダメな人間だとは思わない。だけども赤面の人は赤面しちゃった俺はダメな人間だと思う。赤面という事実がそのまま人に影響を与えるんじゃなくて、赤面という事実がその人の赤面というものに対する解釈を通じて人に影響を与える。事実はそのまま人に影響を与える。で、いろんなことをその事実っていうのがあります。今、例えば高齢化社会というのは大事な問題になってます。でも高齢というのも事実です。例えば80歳というのは事実。これはアメリカのハーバードのエレン・ランバーさんという心理学の知事教授やってる人が、ボストクを中心にして調査したんですけれども、高齢でもってですね、非常に元気な人と、高齢でもって非常に依存的な人といて、で、どこからこの違いが出てくるかということを彼女は探ったわけですね。それで彼女の仮説はこういうことです。おそらく小さい頃におじいちゃん、おばあちゃん一緒にいた人は高齢になっても元気なんだ。中学生ぐらいになって自分のおじいちゃんおばあちゃんと住み始めたような人っていうのは、これは依存心が強かったり、要するに世話する人たちをいろいろ困らせたりするんじゃないかというふうに仮説を立てて、彼女は調査してきました。で、それはなぜそういう仮説を立てたかというとですね、小さい頃っていうのはお父さんお母さん偉いの。今の情報化社会だとネット社会だとちょっと違うんですけど、今までずっとお父さんお母さんって偉いの。そうすると、そのお父さんお母さんよりもさらに偉い人っていうのをお兄さん。そうすると、高齢っていうものを小さい頃すごい偉いものというふうに思っているわけ。そうすると、その高齢に自分がなったわけです。ですから、それは高齢であるということは悪いと思う。ところが、生意気だかりの中学生あたりですよ、ね、そうすると、物を持ったら自分の方が持つ、走れば自分の方が速い、何をやっても自分の方が速いですから、やっぱり高齢者をバカにするわけです。そうすると、その高齢、バカにしている高齢者に自分がなってしまう。ですから、要するに、80なら80という年齢が問題なんじゃなくて、80、これは事実です。80というのは事実。その事実をどう解釈するかということが非常に問題です。ですから今の高齢化社会だって言われて、あとで言いますけど、労働能力を過大に評価するという非常に、労働能力を過大に評価しているんですね。一方で労働能力を過大に崩壊して、生活主義大事さが嫌ってバーッてやってみて、そこで高齢化社会だってやったら、これはうまくいかないですよ、絶対に。要するに、労働能力を高く評価してっていうことは、これはもう高齢の人は労働能力落ちてきますから、もうこれはもう僕が定年前にしてよくわかって、もう今、 今のその問題は、ここの対策が間違ってるんじゃなくて、全部矛盾しちゃってるんです。これとこれとうまくやるためには、こっちをやったらこっちはうまくならないというようになってるんです。ですから、その事実というのは、今言ったように、もうその事実のことを説明すると時間が経つので、私の上、これでやりますけれども、要するに事実っていうのはそのまま人に影響を与えないで、その事実をその人がどう解釈するかということがあるんです。で、これはですね、健康にも影響している。これはもうアメリカでも、マインダルボディベースって、すごく分厚い本があります。その中でも、たくさんの論文があって、全部調査があるんです。時間がないから言いませんけれども、その人のものの考え方と健康を取るってことはしない。その人は楽天的な考えをするか、結婚、悲観的な考えをするか、それでもって、この人は健康か健康でないかを調整する。アメリカっていうのは恐ろしい国だと思いますけど、あれは人体実験だろうと思うんですが、その人のものの考え方をついておいて、金の技術を摂取するんですよね。で、どっちが金になってしまうか。本でこんなこと、大変ですよ。NHK の朝日新聞、新聞で来てたらしいんですよ。そんなことは実験です。アメリカは本人が作ってやっちゃうんです。そうすると調べてみると、金の技術、どっちが金になるか調べてみると、悲観的なものの考え方をする人もある。その他いろんな調査があるんですけど、物事をどう解釈するかっていうことが、その人に影響する。事実がストレートに影響するんじゃない。事実はその人の認識を通じてその人に影響する。で、幸福論ではトップダウンが正しいと。まあ、言うのはですね、トップダウンというのは、トップダウンですか、そういうパーソナリティの人。で、ボトムアップっていうのは、いろんないいことがあった、給料が高くなったから始まってですね、いろんないいことがあって、それで幸せになるという2つあるんですけど、大体いろんな調査の結果をすると、幸福論が、幸福論は正しい。まあ、一例だけ挙げますと、例えば最近、うつ病って大変だ、大変だよ。うつ病になる人を調べてみると、その 25%、女性が 25%、アメリカであると、25% です。それまでに何のその不幸になるような体験ですね、だって結婚したとかさんっていろんな体験がなくてもですね。ですから、幸福論ではトップダウンが正しいんですけども、政治経済政策ってのは全部ボトムアップですから、事実をよく知るという。ですから、ここのところがさっきの刑務所のとおりであり、その今の2つのことをよくバランスを考えてやらないと、どうしようもない。つまり、どういうことかというと、先ほども言った人間関係が希薄な人っていうのは、これは、先ほども調査でも言いましたように、支配意識が低い。で、人間関係が濃厚な人の方が支配意識が高い。で、今の高齢化対策と同じなんですが、今日の新聞にも、教育再生会議が発展を重視するというのが出てます。一方で、特育を重視するというとおりで、片方で人間関係を破壊するような変化主義が実力主義がもう一度あるということを言ってたら、これは絶対もう聞こえます。二つ矛盾してるんです、これは。要するに、まあ、今日答えの話ですと、例えば黒百合がですね、北海道では咲くと。で、だからって高温多湿の地域が違うわけですから、きれいだから高温だった多湿のところを持ってきて、これで黒百合をうまく咲かせましょうって言ったって無理な話だ。つまり、土壌が特育に適さない土壌に今日本はしつつある。それが、それでもって道徳が壊れて気配値が低くなってきたから、今度は教育の方でそれをやりましょうって言ったって、勉強心理は全部失敗してるんです。で、それは二つの当たり前です。こっちの土壌の方を特育が育たないような土壌を作っておいて、さあ、特育やりましょうって言ってるんですが、それはもううまくいかないのは当たり前です。全部そう。高齢化対策、高齢化対策って言っても、こちらがですか。で、日本と中国とアメリカでですね、高校生で調査があるんです。あなたのお父さん、お母さんを、年取った時、世話しますか。そうしたら、中国とアメリカ、お父さん、お母さん、世話しますって言うのに、日本だけやったら感じするんです。で、これは、共産主義とか資本主義の問題じゃないんです。中国とアメリカが高くて日本が低い。ですから、それは、どうしても日本は 日本なんだという視点を忘れて、あ、こっちのいいとここっちのいいとこで、おいしいとこ通りをしようと思ってるもんだから、おそらくなんとなくいろんなことがうまくいかないんだろうというふうに僕は思ってます。それですね、で世界中核の動物というのが青年医師で、これはもうアメリカとかイギリスとかやったり、そういうヨーロッパからフィリピンとか日本とか韓国とかアジアとかベトナムとか、そのアフガンであのブラジルとかですね、メキシコとか南米とかいろんな国で、その中で社会生活、学校生活、家庭生活、職場の生活、地域生活、全部において一番満足の低いのは日本です。だけど、どう考えたって、日本は社会的な事実として一番悪いはずがないんです。それは日本がそんな世界で一番満足悪いなんです。どの分野でも今。ですから、それはやっぱりその、トータルに日本の政策をどうするかということよりも、考えないと、この事実を良くしよう、この事実を良くしようということではうまくいかないんではないか。それで、その、まあ、ちょっと ABC って書きましたけど、これはまあ、先ほど言った話とちょっと似てるので、時間がないので、恥ずかしいと思います。で、もう一つの事実ので言うとですね、最近例えば、まあ、スリーマイライランドの事件というと、まあ、ご記憶の方は非常に多いと思うんですけれども、原子力発電所の事件です。あの時ですね、アンドリュー・ホームという人が、この事件の後、あのその公民のですね、その地域の人たちの尿検査をして、例えばストレスホルモンがどのぐらい出てるかって調査した。つまり、同じところにいて同じ事件ですから。で、同じ事件に対してどのぐらい人々が違った反応をするか、ストレスを感じているかってことを調査した。で、そうしたら、人間関係の希薄な人ほど、ストレスが強い。つまり、事実は同じなんです。事実は同じ事件ですから、同じ地域に住んでいる。だけど、それに対してどのぐらいストレスを感じているかっていう、ストレスの強化を生み込むから、今言ったようなことになった。ソーシャルサポートっていうのがある。で、今、そこら辺のところに、今日本で一番これは絶対やっちゃいけないっていうことは、人間関係を壊す対策は、どんなに他のことが良くてもそれをやっちゃいけない。例えば今日本はもう犯罪犯罪って騒いで連日あの報道がありますけれども、犯罪率そのものは別にそんな急上昇してるわけではなく下がってるわけです。ところが人々の犯罪に対する不安は大きくなる。で、このことは何を意味するかっていうと、我々の人間関係が崩壊する方につながっている。社会の中で人々のコミュニケーションがなくなってきている。ですから、そこら辺のところが、事実の問題と、その、先ほどの ABC で言うと、B っていうのは B なんですけれども、その解釈の問題と、それをトータルに考えないといけない。で、今やっぱり人間関係の希薄化っていうのが、僕は今の日本で一番恐ろしいと。だけど、その人間関係の希薄化っていうのは、物事の説明の仕方としては、非常にその、まあ、なんて言ったらいいでしょうね、説得力がないって言った方がいいと思うんです。例えば、その、自殺者が3万人を超えまして、その時にですね、一斉に世の中が言ったことは何かっていうと、不況っていうことを言ったわけです。で、それは、だけれども、今、その1998年の頃の不況は、経済的な数字の上では回復してるんです。でも、当時の3万人をまだ割ってないわけで、3万人を超えた時の不況で自宅が増えたって言った人は、今どう言ってんだと思うんだけども、相当とそういうことを言った人は、もう現実のようにまたテレビで出てですね、本当とないことやったこと、激励っていうってことがあるわけです。要するに、3万人を超えたっていうのは不況っていうよりも、むしろ人間関係が壊れちゃったから、そうすると苦しさに耐えられないんですよ。人間関係が壊れるっていうことが人間の苦しさに対して非常に